尊い教え、罪のあがない、ローマ書7章24節から25節に、よって、メッセージをお届けいたします。はじめに今朝は私の説教の番で用意をしておりましたが、先々週の木曜日1月27日妻がコロナにかかりました。私は大丈夫と思っていたのです。1月31日の月曜日まで熱もなく普通にしていたのです。朝少し咳が出るので妻が念のためと病院行きを勧めましたので、近くの発熱外来のある木村病院に行きました。病院で体温を測ると36.1度でした。抗体検査をすると陰性でしたので安心しました。ところが先生が、奥さんがコロナだから念のため PCR 検査をしてみましょうと言われ承諾しました。すると驚いたことに陽性だったのです。保健所から電話があり、次のような説明を受けました。陽性が確定した時の検体採取日から7日間のを経過した場合には8日目から解除されます。高齢者施設等に入所しているものは11日目から解除されます。私は高齢者でもあり、教会の方にコロナをうつしたら申し訳ないことです。それで10日間は人の多いところには行かないようにしました。ために今朝の礼拝はお休みさせていただくことになりました。今朝はそういうわけで誠に申し訳なく思います。八田兄弟が読んでくださいますので感謝です。はじめに少し子供時代のことをお話しします。私の宗教との出会いです。私は石川県金沢市の郊外、現在の金沢市国見町、その頃は石川県石川郡西川村あざ国見に生まれました。そこは家が8軒の山村でした。季節の移り変わりがはっきりしている風光明媚なところでした。雪が深く1メートルの雪は珍しくないことでした。ふるさとの冬の雪の深さに比べれば福岡は穏やかなものです。国見村に通ずる車道はなく、山道を通り学校まで歩きました。車道がないので戦後父が村民を説得し車道を作ることになりました。県から補助金を受けて念願の車道が完成しました。それで今は車で行くことができるようになりました。しかし学校へはやはり徒歩でした。上級生5年生以上になると末町、現在の金沢市末町の学校まで歩きました。往復20キロ近くになったのではないでしょうか。人気のない山道は子どもたちの通学路でした。もちろんバスなどもありません。しかし安全でした。現在から見れば到底考えられないことですが、その頃は当たり前でした。比較的健康な体を与えられたのはそのためだったと思い、両親に感謝しています。生まれた家の宗教は仏教で、浄土真宗でした。奥の座敷には立派な仏壇がありました。仏壇は先祖を覚えるところでした。また仏壇の傍らには蓮如のお踏みがありました。そこには仏教の教えが書いてありました。そのような環境は周囲の家も同じだったと思います。このように私は北陸の金沢に生まれたのですが、そこは浄土真宗の盛んなところです。その教えは少年時代の宗教教育となりました。そこには次のような教えがありました。蓮如のお踏みから 引用してみましょう。人生は短く儚いもので、たとえ栄華を誇っても上者必衰、下者上利の習いで久しく続くものではなく、しかも老少不浄なのですから、人の世は当てになりません。ですから私たちは他力の信心を得て浄土往生を願うべきなのです。その信心を得るには知恵も学識もいらず、復帰も貧窮にも関せず、善人でも悪人でも男でも女でも、諸々の造業、自力の計らいを捨てて商業に帰することが大切です。商業に帰するというのは別に何ということもなく、一心一向に阿弥陀如来を頼みに思うだけのことです。御仏はこのように信じる者を光明の中に納めとって、命が終われば必ず浄土に生まれさせてくださるのです。蓮如上人口語訳五文章二条第七つ。クリスチャンになってから私は阿弥陀如来をイエス・キリストに置き換えました。イエス・キリストを信じるときは一心一向にお頼みしなければならないと思ったのです。蓮如のお踏みから単純素直な信仰の姿勢を教えられました。人の霊魂の救いは儀式や霊典や経典の研究やまたは修養鍛錬等によって得られるのではありません。ただイエスの贖罪を信じる信仰によるのです。悔い改めて福音を信ぜよ、マルコ1章15節。また主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われます、使徒行伝16章31節とありますように、私たちに必要なのは心からの悔い改めと混じり気のない信仰です。信仰は信頼、頼ること、神への完全な信頼という意味です。このような教えが私の子供時代の宗教教育でした。また道徳教育でした。私は口はうるさくなくとも、このような教えを身をもって教えてくれた父母に今も感謝しています。中学3年生の時、家族が金沢市に移りました。自宅の近くに金沢キリスト教会、その頃は伝道所ができました。キリスト教との出会いの始まりでした。家族も寛容でしたので、1956年高校1年16歳の時バプテスマを受けました。牧師は宮地治先生でした。16歳でしたから聖書の内容も信仰も何も分かっていませんでした。宮地牧師は信仰告白、バプテスマ、洗礼にあたって必要でしたの際はイエス・キリストによる罪の贖い、復活と再臨などをきちんと明記するようにと言われました。そのことを今も感謝しています。西南の神学校を卒業し、外国の神学校を卒業して、西南学院中学校にで宗教を教えることになりました。しかし私の心は完全に底平安ではありませんでした。今朝の聖書の箇所のようでした。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。ロマ書7章24節口語訳。私の心には別の自分があり、二重人格のようだったのです。理想の自分と現実の自分との間に大きな落差がありました。大きな裂け目がありました。これでも自分はクリスチャンなのか、偽善者ではないのか、このような疑問が生じ、 非常に苦しみました。この問いは罪の許しの事柄であり、大切な問題でした。私たちは感謝して神の愛を素直に信じさえすればそれで良いのではないか。なぜ十字架の贖罪などということが必要なのか、どうしても分かりませんでした。しかし神はついにある時分からせてくださいました。長年の疑問はついに解けたのです。天にも昇る嬉しい気持ちでした。罪の贖いなどと言いますと、時代遅れの考えだ、ユダヤ教の名残だという人もいるのです。神は愛だから、人も愛を持って応答すればよい。これは単純なる福音でありますから、誰にでも分かるように思います。しかしキリスト教は違います。神は罪の代価を要求されるのです。神は愛ですが、同時に神は義です。義でありますから、私どもの罪を見逃されることはありません。大慈大悲の阿弥陀とキリスト教は違うのです。このようなキリスト教の厳しさは日本人にはつまずきであり、なかなか理解されず、キリスト教から離れた日本人はたくさんいるのです。神は罪の処断をするため、ご自分で罪の罰をお受けになりました。つまりイエス・キリストの十字架に神の愛と義が示されたのです。ここに罪の決まりがつけられたのです。ここに救いの道は全うされました。私どもはただ神のお供えくださったイエス・キリストを仰ぎ見て恵みをいただくことができるのです。自分の過去を悔やみ恥じたりすることはあっても、イエス・キリストからいただく救いは永久であり、揺るぎなく堅固なものです。神の救いが私どものために十字架上でどっしりと用意されたのです。このことが分かったことは私には大きな喜びでした。贖罪という教えがなければ私の信仰はありえません。小なる私の信仰はふらふらして頼りないものです。しかしながら私を救ってくださるイエス・キリストは神の御子であり、揺るぎのないお方です。イエス・キリストにつながることにより私たちの救いは揺るぎなく盤石となったのです。最後に賛美歌229番十字架のもとはを歌います。私は教団賛美歌262番の方が好きなので、参考までに教団賛美歌の一節二節を記します。十字架のもとぞ糸やすけき、神の義と愛のあえるところ、嵐吹く時の岩尾の影、荒野の中なる我が隠れ家、十字架の上に我はあご、我がため悩める神の御子を、絶えにもとうとき神の愛を、そこにも知られぬ人の罪を。この歌には十字架の意味がよく表現されているのです。十字架はまさに神の義と愛のあえるところ、神の義と愛が交差するところです。血を流すことなしには罪の許しはありえない、ヘブル書9章22節と聖書にあります。イエス・キリストは私たちの罪を贖うために十字架で尊い血を流してくださいました。その結果、私たちの罪過の責任は永久に免除されて、完全なる罪の許しをいただくことができました。十字架上の神の義は全うされ、神の愛はあふれたのです。私たちはただ感謝して神の恵みを受けるだけです。信じて仰ぎ、その恵みをいただくだけです。キリスト教は 信仰 100%、行い 0% の宗教です。最後に先生の言葉によってお祈りをさせていただきます。父なる御神様、今朝の礼拝に出席なさった方々の上に神のお守りが豊かにございますように、また分け合って教会に来れなかった兄弟姉妹の上に変わらざる御守りがございますように、私どもの信仰は決していつも強くはありません。しかし十字架のイエス・キリストにより示された救いは揺るぎのない確実なものです。日々の私たちの歩み、日々の技をどうかお守りください。日々の生活、歩みを通して神の御栄を表すことができますように導いてください。主イエス・キリストのお名前によりお祈り申し上げます。アーメン。